聖書を開きください。旧約聖書第二歴代史33章1節から9節。旧約ページの785ページになります。もう一箇所は、ヘブル人への手紙10章10節から18節。こちら新約聖書の436ページになります。
旧約聖書第二歴代史33章1節から9節、朗読します。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、アシェラ像を作り、天の晩鐘を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の晩鐘のために祭壇を築いた。また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置した。神はかつてこの宮について、ダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めとを守り行いさえするなら、私はもう二度と私があなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルを取り除かない。しかしマナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。続いて新約聖書ヘブル人への手紙第10章10節から18節。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法等を思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。以上です。
から旧約聖書第二歴代史33章1節から9節、ヘブル人への手紙10章10節から18節を通して、私は思い出さないと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
聖書日課の歴代史を味わっています。まもなく歴代史の第2も終わろうとしています。今日は私は思い出さないという題にしていますけれども、 ユダの王たち、特にダビデ家の王の系図です。左端からダビデ、最後は右端の下のゼデキヤまでです。今日は、右端の上マナセ王のことを学びますが、その前のヒゼキヤ王のことも29章からヒゼキヤの宗教改革が行われました。このあとマナセの大きな罪によりますけれども、ヒゼキヤの前のアハズの罪も大きかったんですが、ヒゼキヤは良い政治を行いました。そんなことが今日の33章の前の32章にまとめてあります。少し背景で、を地図で見ておきたいと思います。エルサレムはお分かりだと思います。ユダの王国があり、上はイスラエルです。アッスリアが大帝国で、その属国に属州にバビロンもまだ含まれている時代でした。そういう時代の中で、ヒゼキヤ王はアッスリアの脅威にさらされながら、宗教改革で霊的な備えをし、アッスリアのセナケルビ王の攻撃に耐えます。18万ほどの大軍で攻めていきますが、それに備えて、この32章にもあるように、水道を、上流の水の源をからこの水道を引いた、このような水の水路を地下に設けたわけですね。またアッシリアの猛攻に備えて、こんなふうに城壁を高くし、攻撃に備えた。まあ、そのあたりのことが32章の後半に27節以下書いてあります。その前に石屋は一気にテストだっただろうと言われてますけど、一夜にしてアッシリアの大軍が滅びましたが、まあ、彼もその後病気になり、そしてもう死を宣告されました。しかし神様に祈り求め、15年の命を延ばしていただくという恵みに預かりましたが、ところが、まあ、ヒゼキヤはせっかく癒されたのに、その心を高ぶらせたとあります。32章の25節。そして主の御怒りが下った。しかしヒゼキヤはその心の高ぶりを捨ててへり下り、エルサレムの住民たちもそうしたので、ヒゼキヤの時代には主の怒りがその上に臨まなかった。悔い改めた結果、ヒゼキヤは再び国を強力にしていきます。そんな中で、31節、32章の31節を今日の箇所の前にもうちょっと見ますと、バビロンの司たちが彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨ておかれた。まだ先ほど言ったように、アッシリアの属州であったバビロンのメロダク・バラダンというこの王が、ヒゼキヤ王の見舞いと、表向きは見舞いという名目でやってきて、その実やがてアッシリアに一緒に加われないかという誘いをするわけです。ヒゼキヤはその時宝物蔵も全部見せてしまう、まあ、そういうことが神の裁きをも受けていくわけですけれども、やがてバビロン捕囚へと行く引き金になっていくわけです。 まあ、ともあれ33節に32章33節にヒゼキヤ王の治世の締めくくりの言葉があります。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの子らの墓地の上り坂に葬った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民は彼が死んだ時彼に栄光を与えた。彼の子マナスが代わって王となった。このあとですね、マナセ、そして短い期間アモ、やがてヨシアとなりますが、エホアズ、エホヤキム、エホヤキン、もう本当にあっという間に滅びていって、バビロン捕囚へとつながっていきます。それもこれもこのマナセの罪によるところが大きいというわけであります。じゃあ、パワーポイント上げていただけますでしょうか。今日のこの箇所で33章、まずマナセ王の即位のことから入ります。そしてマナセ王の罪、悪行を前半見ます。その後もう一つのマナセに関することは、彼が悔い改めたということです。マナセの悪行について一節から見ていきますと、55年間王でやったとありますけれども、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て主の目の前に悪を行った。イスラエルの民はヨシュアに率いられてヨルダン川を渡って、父と水の流れる地、あの約束の地に入りました。そこには先住民がいましたが、主が忌み嫌われる習わしを行っていた。そのことは旧説にもあります。しかしマナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。どうして先住民をあんなに過酷に生命を滅ぼすのかということが、まず私たちの疑問でよく起こってくることですが、彼らが聖なる主の前でどんなに恐ろしい罪を行っていたか、それゆえに彼らは滅ぼされた。ところがその異邦の民の恐るべき罪を、こともあろうに主の民、イスラエルの民が行ったというんです。その筆頭に立っていたのがこのヒゼキヤの子マナセでした。マナセは旧約聖書の中でよく言われる言葉で、使われる言葉がこうです。マナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった。マナセはこの主の怒り、激しい怒りの的として例に挙げられるんです。今申し上げた言葉は、この歴代史とともに同じ時代の出来事を記した列王記の23章に、列王記の第2の23章の言葉です。それは何度も何度も出てくるマナセが主の怒りを引き起こした罪深い人の代名詞ですね。このすぐ後の27節、列王記の下の23章27節、主は仰せられた、私がイスラエルを移したと同じようにユダもまた私の前から移す、 私が選んだこの町エルサレムも、私の名を置くといったこの宮も、私は退ける。ユダ王朝の最終的な崩壊の原因は、マナセに遡ると言ってる。それは、その前のヒゼキヤ、その前のアハズ王の悪しき罪の行いにも勝る、恐ろしい罪を犯し続けました。6節、33章6節に、その罪の目録があります。また彼は、ベン・ヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、事実を行い、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。まあ、私たちの国でも、まあ、占いをしてもらったり、巫女さんに、これからのことを占ってもらったり、あるいはおみくじを引いたり、なんだそれぐらいと思うかもしれませんけど、主の怒りを引き起こすことです。まあ星占い、いろんな占いがあって、もうテレビでもいっぱいそういうことが紹介され、普通のもう一般の日常的な思いの中にあります。人の前に、目の前には何でもないごく普通のことですけど、私たちの宗教文化というのは、主の目の前に悪であり、主の怒りを引き起こすことです。まあ、その極端が、自分の子供たちに火の中をくぐらせて、子供を人見悟空にしたんです。子供を焼いて捧げたんです、偶像に。そういう罪深いことと、いわゆる今ここにあるような事柄は、神様の目から見たら同列だというんです。それは申命記に、すでにモーセを通して神の与えた掟として挙げられていました。神様が最も憤られる痛烈な表現、主の忌み嫌われるもの、二節にある、忌み嫌うべきならばし、これが聖書の神の清き御怒りです。四節と七節に、エルサレムに私の名が常しえにあるように、私の名を常しえに置くとあるのは、聖なる神様が、私の他に神はない、聞けイスラエル、私の他に神はない、神は唯一である、その神様の、ただお一人の神様の清さを犯す者が偶像崇拝でした。神様の独占性、独占権を偶像に与えてしまう、清き神の、唯一の神を、権威を捨て去って、神様の清き地、神様がイスラエルにくださったその力、主を追い出して偶像を崇める。そのことがここで言われているわけです。まあ、そのようなわけで、神様の怒りがイスラエルの上に注がれました。その元凶となったのがマナセであります。十節から、このマナセの、マナセが悔い改めに至ったということを見ていきたいと思います。十節を見てみますと、 主はサマリアとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。再三悔い改めを迫られてもマナセは聞く耳持たず。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。ここでアッシリアのこの攻めてきた、アッシリアと戦って敗れたということについて、実は列王記は書いてないんです。しかしそれは歴史的な事実であったことは他の記録で明らかですが、この中で鍵で捕らえという、鍵っていうのはもう鶴張りのを意味する言葉で、先が尖って曲がっているんですね。それに引っ掛けるんです。小さいものは釣り針、魚の釣りの釣り針のようなものですが、大きい獣はもっと大きい鍵でこう捕まえる。それに長い柄がついていて、それで獣を、猛獣を捕まえる。獣扱いでマナセを捕らえた。しかも聖堂の足かせでバビロンに引いていった。先ほども言いましたが、バビロンというのはまだ当時アッシリアの属国でしたけれども、この後アッシリアにとって代わってバビロン帝国が降臨、起こってきます。その前にバビロンに連れ去られました。まあやがてこのバビロンにイスラエル のユダ王国がバビロン捕囚の浮き目に遭うということの予兆だと思われます。さて13節を見ますと、しかし悩みを身に受けたとき、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだった。マナセは悔い改めた。ここに注目したいと思います。激しい恐ろしい罪を犯した王ではあったけれども、そして預言者たちの呼びかけに耳を傾けなかったけれども、彼はアッシリアに捕らえられ、激しいその厳しい裁きの中で、どん底の中で神様の御名を呼んだんです。しかし悩みを身に受けたとき、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだって神に祈ったの。誰よりも罪深かったマナセではあったけれども、その霊的宗教的道徳的堕落がどれほど深刻であっても、彼は悔い改め、そして許されたんです。実はヒゼキヤ王の前のアハズ王も罪を犯して悔い改めを迫られたけれども、彼はますます神への反抗を増し加えた。そのために彼は裁きを受け滅びました。アハズ王よりもさらに恐ろしい罪を犯したマナセではあったけれど、彼はこの悩みの中で悔い改めたんです。まあ苦難に遭い、自分の罪に気づかされた時、二つの道があります。そのまま突っ走るか、悪の道を突っ走るか、悔い改めて主の御前にへりくだって祈るかです。パウロは、使徒パウロは新約聖書のロマ書の中で、患難は忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み、そして希望に移る。希望は 失われることはないとあります。悩みの中で私たちが自分の罪に対してどういう態度を取るか、それは私たちも問われています。さて、ここでアモンの悔い改めっていうのは、実はそのずっと先の王ソロモンの祈りでもありました。剣道の祈りの中で、神殿建設の祈りの中でソロモンはこう祈りました。同じ歴代史の7章14節15節聞いてください。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。マナセはまさに、この主の約束のように悩みを身に受け、主に嘆願し、その神の前に大いにへり下ったのです。厳しい裁き、懲らしめが与えられたけれども、神様の前に挫折、つまずき、恥ずかしめを通して、マナセは今まで見えなかったものが見えてきました。そして悔い改めました。エレミアがこの後しばらくして預言活動をしていく中で、哀歌の中でこのようなことを語っています。口を塵につけよ、もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に法を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでください。哀歌の三章ですが、口を塵につけよ、土下座して地べたに口をくっつけて神様に嘆願する。もしや希望があるかもしれない。打つ者に法を与えて思いっきり叩かれ、十分そしりを受け、それがアッシリアに捕らえられたマナセの心境だったようです。そしてマナセが死に立ち返ったことは、この33章の後の14節以下、彼は再び国力を増し加えていったと記録されています。さて、今日最後の3つ目のポイントを見て終わりたいと思いますが、新約聖書のヘブル人への手紙の10章です。マナセという名前の意味が、忘却、忘れるという言葉です。彼の生涯を考えますと、大変興味深い名前です。いや、マナセという人は、最初にも言ったように、列王記にもあったように、イスラエルのダビデ王朝の中で決して忘れられる名前ではありません。彼の罪も忘れられないほど大きな大きな罪深いものでした。しかし不思議に、マナセの罪そのものは悔い改めによって忘れられているんです。それが17節、ヘブル人への手紙10章17節、私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。この新約の恵みに続いていきます。ヘブル書の記者は、旧約聖書を再三引用しながら、神の前に大祭司が罪の取りなしをする、生贄を捧げる、どのその旧約の 祭司大祭司にまして最高の最大の大祭司は神の御子イエス・キリストであると説き続けるんです。そしてこの十章でも五節に詩編の四十編から引用していて、あなたは全勝の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした、荒野で幕屋で動物をほふり、そして焼いて、その血を神の贖いの箱の蓋の上に流しました。しかしそのたくさんの獣の血は神様の満足を得なかったのです。何節は詩編の40編、さあ私は来ました。神はあなたの御心を行うために。これがイエス・キリストのメシア予言だったと言うんです、ヘブルの記者は。罪のための生贄で満足されなかった旧約のあの限りない数えきれない動物の血は満足、神様の満足を得るものではなかった。だから私は来ました。御心を行うために。それが旧説にある校舎が建てられるために、新しい罪の許しの契約が建てられるために、前者古い動物を捧げるという契約、旧約が廃止された。実は預言者エレミアはその預言の書に新しい契約が与えられるという約束をしていました。それがその下にある16節です。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。旧約聖書は神様の厳しさだけを言っていると言いますが、そうではない。旧約聖書にこのようにすでに詩編の記者が、そしてエレミアが予言している、新しい契約を結ぶ約束です。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。これはイエス様によって十字架にかかり復活し、天に昇って、天から父の御元から注がれた聖霊によります。聖霊によってイエスを信じる者を起こし、イエスを信じる者の中に石の板にではなく心の肉皮に刻む。これは第二コリント新約聖書の三章にあるイエス・キリストによってこのエレミアの預言が成就したというんです。十節に戻りますと、古い旧約の動物の血を流すことによって人間の罪を許すというそれの方法は廃止され、新しい生贄が備えられた。十節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられた。そのことにより私たちは聖なるものとされているのです。12節、しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につきとあります。それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられる。どんな罪をもイエス様の足の下に踏み石で押さえつけて、そしてイエス様はただ一つの捧げ物で私たちの罪の身代わりの救いを完成された。このことは14節の キリストは聖なるものとされた人々、される人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされた。一つの、一度だけ、それも永遠の生贄、永遠に全うする。私たちはイエス様を信じるとき、それは過去、現在、未来の永遠の罪の許しの生贄が、贖いが完成したということです。聖なる神はそれをただ一つの捧げ物を受け取ってくださった。大祭司として父の御前に行かれた御子イエス・キリストはご自身を生贄に捧げられた。今日聖餐式があります。イエス様の十字架で裂かれたお体、流された血を象徴しています。これは象徴です。霊的に信仰において私たちはイエス様がそこに臨んでいてくださるということを信じています。しかし現実はパンはパンで、ブドウのジュースはブドウのままです。変わりません。信仰的意味がある。霊的意味はそこに実在がある。でも物質的には変わらない。もしこれがいつも変わるんだったら、イエスの死は世界中の教会で聖餐式のたびに血が流され続けます。実はカトリックの聖餐式はそういう意味を持っている。文字通り変わる。物質的に変わる。聖書はそう言っていない。だからプロテストしたんです。抗議して、私たちは、たもとを分かったルターやカルバンたちと共に信教に所属しているんです。もちろんカトリックはいいところあるし、私たちの本家本元ですから、本流ですから、使徒信条を共にし、歴史的正統的キリスト教会ではありますが、今申し上げたようなことも一つとして、私たちがなぜカトリックではなくプロテスタントなのかというのは、そこに宗教改革の一つの大きな意味があります。もう一つ、私たちにとってただ一度だけ捧げられた一つの永遠の生贄、それは私たちの前に所属していた教団から離脱していたということと関わります。イエス様を信じたとき、イエス様の十字架の血によって私たちの罪は清められ、聖なるものとされたんです。十節にも、十四節にも。ところが、その頃前のその団体の多くの教えの中には、イエス様を信じるだけでは罪は清められていない。だから、その清めのために、清めという一つの信仰的体験をしなければいけない。十字架は一つではなく二つもあると、こういう教えがあったんです。今改めていらっしゃいますよ。でも当時はそうだったの。だから私たちはそういう中で、交渉の中で、私たちは静かに身を引いたわけです。今はそういうことはおっしゃっていない。先生たちと同じですとおっしゃるのね。そしたらなんで私たちは出なければいけなかったのかという話になってしまうんですかね。まあ、今分かっていてくださればそれでいいと思うんですけども、大事なことは、ただ一度だけ捧げられたイエス様の十字架の贖いです。でも、そんなでかいカトリックとの話は前の団体との話だけじゃなくて、今信じてこの教会に所属している私たちも、信じたと許されているのに、信じたと犯した罪、犯し続けている罪は、もう許されないんじゃないかと、神様の愛を疑うんです。悩むんです。でも、イエス様は17節。 私はもはや決して彼らのあなたの罪と不法と思い出すことはしない。罪を裁くべきただ一人の罪なき全き清きお方があなたの罪は思い出さないと言ってるのに、私たちはくどくどくどくど思い出して信じきれないんです。落ち込むんです。イエス様の思い出すことはしない、そのお言葉をもっともっと強く信頼しようではありませんか。これらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です。さてもう一度歴代史の書に戻ります。まだイエス様を信じていない方は自分で何かをして許していただこうなんてことは思わないで、本当にイエス様を信じて、十字架のイエス様を私の罪の身代わりでしたと信じるだけで許されるということをしっかり受け止めていただきたいんですが、33章の初めに先ほども言いました4節と7節に主の御名を常しえに送ってというのは、その常しえの主の宮に偶像を祀ったというマナセの罪を責めるだけではなく、約束を繰り返し、約束は確かにそうなるということを私たちに告げているんです。7節、私はこの宮に私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。私たちの救いは永遠である。私はあなたと共にいつも共にいると主が約束してくださっています。お祈りしましょう。天のお父様、主の宮に私たちの名が常しえに刻まれていること、そして私たちの罪は思い出さないとおっしゃってくださること、本当にかけ根なしに心から信じ感謝をしたいと願います。今日イエス様をまだ信じていなかった方が、そのイエス様の大きな愛に応えることができますよ。またすでに信じてきた一人一人がますます主に信頼を置くことができますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。